皆様おはようございます。10月も第2週になりました。この前の台風が横にそれて本当に良かったなと思っておりますけれども、はじめに一言お祈りをさせていただきます。今朝私たちはいつも小畑進先生の今日の祈りというのを学んでおりますけれども、これはいいなと思いましたので、もう一度この祈りを私たちの祈りというふうにしたいなと思いました。10月11日の祈り、テモテ第2、4の17、しかし主は私と共に立ち、万軍の主なる神様、あのシモン・ペテロが見るも無残に背信し、ヨハネ・マルコも目も当てられぬ姿で敗退しました。私も日頃は強そうでありながら、なんと脆く崩れ去ってしまうことでしょう。まるで火に当たった氷の像か、雨に濡れた張り子の虎のように、あまりにも哀れな弱さです。つい今まで背負ってきた十字架が急に重くなったような気がして、思わぬ虚に出る危険を持っています。どうか私を、私たちを瞬間瞬間強めてください。絶え間なく支えてください。一瞬の隙間をつくサタンの攻撃にも、攻撃も命取りになりかねない弱さのゆえにです。そのために己を強しと気負うことなく、率直に弱しと告白して、あなたに頼らせてくださいますよう、主の御名によってお祈りします。アーメン。今司会者に読んでいただきました聖書の箇所、大変有名な、そして私も大好きな、実はこの聖書の箇所を読んでいるときに、そうだ、私も洗礼を受けなければならない、神様を信じて、イエス・キリストを信じてクリスチャンになろうと決心をした聖書の箇所でございます。思い悩むなという見出しがつけられておりました。他の翻訳では思い煩うなというふうに訳されているものもございました。イエス様はまず最初に、空の鳥をよく見なさい、野の花がどのように育つか注意してみなさい、よく見なさい、注意してみなさいとおっしゃったのでありました。先週1週間を振り返りまして、私は何をたくさん一番見ていたかなというふうに、振り返ってみるんですけれども、このお話の準備をしながら、先週は多分一番空模様を見ていたなと、思うんですけど、皆さんはいかがだったでしょうか。天気予報をよく見ましたし、台風情報をしょっちゅう見てですね、4、5日前から台風の予想進路っていうのは、インターネットでネットで出てまいりますので、気象庁のそれを写真に撮って次々に並べて、1日おきに、あ、進路がなんか宮崎が入ってる、お、だんだん東の方にそれてくるぞ結局なんか今度の台風はぐるっと一回転して終わりになるような感じでありますけれども、まあそんなことでございました。木曜日金曜日にはなんかやってくるかもしれないっていうんで、畑にちょっと野菜がいろいろ植えてあるもんですから、その野菜に全部ネットをかけまして、そしてネットが飛ばないようにそれに石を乗っけ、石が足りないもんですから、うちからブロックを持ってってこうやって置いてですね、ネットの押さえにしたんでありました。 それでちょっと腰が来て腰が痛いんですけれども、イエス様は空の鳥を見なさい、野の花をよく注意して見なさい、そんなふうにおっしゃっておられるのであります。花はまかず刈らず蔵に収めることもしないのに、神様が美しく飾っておられる。空の鳥を神様が一羽一羽養っていてくださるのだと言われているのであります。ここの教会堂にはスズメが何組も巣を作っておりまして、幸いなことに、私の周りには結構スズメが飛んでるんですね。今朝もピーチクピーチクっていうこう、チュンチュンチュンっていう鳥の声で朝目が覚めて、ああいい朝だと思ったんですけれども、鳥は鳥でもカラスってなるとちょっとこうなんかあんまりいい感じがしないんですが、この教会堂の一番屋根のてっぺんに十字架がついておりますけれども、たびたびあそこにカラスが止まるんですよ。見晴らしがいいからなんでしょうね。それで私はやっぱりちょっとあんまり好きじゃないんですから、さあってこう石を投げる格好をするとですね、カラスはそのたんびにちょっとどっか横へよそへ逃げてくれるんですけれども、どこやったですかね、しばらく前に白いカラスが見つかったというニュースをお聞きになった方がいらっしゃるでしょうか。どっかなんか和歌山かどっかちょっとはっきり覚えてないんですけれども、おー白いカラス、たくさんいるカラスが真っ白だったら多分今のようにみんなに嫌われなかったんじゃないかななんて思うんですけどね、たった色が白か黒かというだけでカラスさんもかわいそうだなと思います。でも神様はスズメもカラスもツバメも一羽一羽それに気を止め配慮をして準備をして養っていてくださると、今日の聖書の箇所でイエス様は私たちに教えられるのであります。しかし私はカラスやスズメの世界も本当は結構厳しいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。自然界はよく弱肉強食だなんて言われますよね。だから弱いものは本当に一生懸命頑張って工夫して知恵を尽くしてその命を流れていっていると思うんです。どこに行ったら餌があるか、どこに行ったら安全か、どこだったらゆっくり眠れるか、そんなことを考えながら必死で彼らも生きているんだろうと思うんです。ですから空の鳥を見なさい、野の花を見なさいとイエス様がおっしゃいましたけれども、全部任せっきりで何もしないということではないんじゃないかなと思うんです。カラスだってここら辺では木曜日だったかな、金曜日だったか、生ゴミを集める収集車が参りますけれども、その時にはちゃんとカラスがあっちこっちから集まってきて、ね、今日は生ゴミの収集の日だ、さあご飯だっつってですね、彼らもやはり結構努力しながら生きてるんじゃないだろうかなと思うんであります。野の花と言われますけれども、私はこの野の花の背後にはやっぱり野の草というものがあることを考えさせられるのであります。野の花は綺麗だよ、どんなちっちゃな草にもちゃんと花が咲いて実がなるよ、見てごらん言われてもですね、私の草に対する思いっていうのはそんなにいいな素敵だななんてものじゃありませんで、今年の夏の私の肉体労働の3分の2ぐらいは草刈りでございました。切っても切っても刈っても刈っても伸びる草を何とかせにはいかんと思ってですね、頑張っているんですけれども、この前うちの畑はバイパスの横あたりに、三段あるっていうのを皆様にもお話したことがあると思いますけれども、そこの三段の畑を一応ですね もうだいぶ伸びてるところもあったんですけれども、こんな背の高いやつを全部刈り終わった時に近所の人が、わあ綺麗になりましたねと私を褒めてくれました。草が生えてないのが綺麗になったっていうことであって、草がこんなになってるのを見て、ああ素敵なのは野原ですねというふうにおっしゃる人は誰もいませんし、私も実はそういうふうに思いませんで、草っていうとまるで敵のようにですね目の敵にしてるっていう、そういう思いがないわけではありません。初めてここの教会に来られた方は、裏のこの駐車場が芝生になってますけれども、芝生ったってやはりいろんな草が生えておりまして、だいたい2週間に1回ぐらいは草を刈るということをやっているのであります。神様が太陽を照らし、雨を降らせ、風を送り、朝露を備えてくださって、冬は霜や雪が降って、この自然というのは自然の中に生えているたくさんの生き物がその恵みによって生かされ、私たちを支えていてくれるというのであります。今日のイエス様の言葉の中に少しきつい言葉があったと思いませんか。それは29節であります。ご覧ください。こんなふうにイエス様はおっしゃいます。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。イエス様がここにありますコスモスの花と、そしてダビデ・ソロモンと続いたイスラエルの最も繁栄したその時の文化、文明、軍事力、経済力、それと比べてこのコスモスの一つの花の方が価値が美しいとおっしゃっておられるのであります。私はこれは私たちに対するイエス様のチャレンジじゃないかなと思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。話変わりますけれども、私が使っておりますスマホがだんだんガタが来てですね、途中で電波がプツッと切れたり、 LINE が映らない出たり出なかったりするもんですから、もうこれじゃ仕事にならんと思って、数日前に新しい、スマホを買いました。iPhone の SE という一番新しいやつですけど、まあ一番小さなやつですからそんなに高くないんですけれども、買いました。でいろいろとこう設定をしてるんですけれども、皆さんに番号の案内をしてですね、お知らせをしましたら、木島先生から電話がかかってまいりました。ちょっとそれでお話したんですけれども、その呼び鈴がプルプルプルプルってなってですね、この電話から木島雅俊とこう名前が出てくるんですよ。おお、最近の最近の機械はすごいなと思ったんですけれども、今ここに皆様方の住所全部お名前登録してありますので、皆様方から電話がかかってくると、プルル誰々様とこ様まではつかないんですけれども、電話ができるような、まるでなんかここに一人若々しい女の女性の秘書がここになんか隠れているような、そんな感じがしたんですけれども、イエス様はこの最新型のスマホとこの一個の花と比べてみてごらん、そんなふうに私たちにおっしゃるのであります。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかったよ。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないかと畳みかけられるのであります。野の花をご覧、空の鳥をご覧、こんな ものであっても神様の祝福がここに満ちているんだよと私たちにおっしゃるのであります。このここに飾ってあるコスモスも、先週じゃありません、その前に来た台風でですね、いよいよ咲くかなと思ってたコスモスが全部ぶっ倒れてですね、ほとんど葉っぱもちぎれてしまいました。しかし1週間でこんな風に復活をしたんですね。コスモスって偉いなと思いました。ちなみにここの礼拝堂に飾りますお花をもうここ数年お金を出して買ったことがありません。それでこの前台風が来てですね、ああ今度こそもう花がダメだな、終わりだな、買わんといかんかなと思ってたら、そこら辺にいくつか植えてあります、何でしたっけ、あ、ヒガンバナ。ヒガンバナの花面白いですね。何にもないところからニョキッと出てきてバッと咲くじゃないですか。花で2週間ぐらい、確か3週間2週間ぐらいね、ここを飾って、まあ一応本当に私たちの礼拝をこういうふうに飾ってくれたのでありました。1年間皆様のところのお庭の浜が花も寄せていただいて、あるいはいただいた、まあ、蘭とかそういうものを何度かこうやって、飾りながらですね、全くお花を買わないでここの礼拝の花がある、これも本当に神様の恵みだなと思うのであります。今日は裏の方から金木犀をちょっと切ってきたんですが、数日前まではすごいいい香りがしてたんですけれども、ちょっと残念ながらまだ香りが少し少なくなってしまいました。ここに水芙蓉というのがありまして、その花の一本はそこに切って飾らせていただきました。私たちの周りは一年中花で満ちている。そしてその花をイエス様はよく見なさい、注意してみなさいとおっしゃっているのであります。さて、じゃあその花がどのようにして育っているかということをじっと眺めて観察して、その上で私たちは花のどういう点を見たらいいのでしょうか。星野富浦さんがもう紹介するまでもありませんけれども、中学校の、体育の先生でしたけれども、学校に赴任してすぐの5月宙返りに失敗して首の骨を折って障害を得てしまいました。その星野さんの絵をたびたび紹介しておりますけれども、その中にも皆様も何度もお聞きになったかもしれませんが、菜の花というのがあります。私の首のように茎が簡単に折れてしまった、しかし菜の花はそこから芽を出し花を咲かせた。この花も私もこの花と同じ水を飲んでいる、同じ光を受けている、強い茎になろう。花と自分自身を重ねておられたのでありました。もう一つマムシグサっていうのがありますけれども、ひとたたきで折れてしまうか弱い茎だから、神様はそこに毒蛇の模様を描き、花をかまくびに似せて折りに来る者の手より守っている。やがて秋には見かけの悪いこの花も真紅の実を結ぶだろう。すべて神様のなさること、私もこの実を、体を、この実を喜んでいよう。今日は週報にも星野さんの、詩画を印刷させていただきました。星野さんによると、そして私もそう思うんですけれども、 花を見てそこに何を感じるか、何を見るか、それは弱さなのではないでしょうか。花は弱い、叩けばポキッと折れてしまう、簡単に切られてしまう。花って力がありません。無力です。しかしその弱さを神様が祝福してくださるのだというのがイエス様の教えなのではないでしょうか。ちょっと違うところになりますけれども、新約聖書のコリント人への手紙第212章の一節からのところに、この手紙を書きましたパウロという人がこんな言葉を残しているんですね。ちょっと長いですけれどもお聞きください。第2コリント12章の一節から、私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと啓示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年まで第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を、離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか体を離れていかは神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし、しかしです。自分自身については弱さ以外に誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい。私のことを見たり、私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、また掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に神様が一つの棘を与えられたとパウロは言ってるんですね。それは思い上がらないように私を痛みつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。パウロは自分の体に痛みを覚えていたようです。しかし9節、すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私の内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロはここに弱さこそ自分が弱いものであるということを正直に認め、人々の中でもそれを表すことこそ、そこに神様の力が、神様の恵みが、神様の御業が現れるのだよと、こんなふうに言っているのではないでしょうか。そしてパウロは同じコリント人の手紙の4章の16節というところでこんなふうに言ってるんです。私を見なさい、4章の16節、そこであなた方に進めます。私に習うものになりなさい。私を見なさい、私を見て習え。イエス様もお弟子さんたちにおっしゃいました。私を見なさい、そして私についてきなさい。お弟子さんたちはイエス様に招かれて、イエス様と24時間生活を共にして、このお方こそまさに私たちに使わされた神の子キリストですという信仰の告白に至ることができたのでありました。その弱い自分 弱さを抱えて本当に苦労している自分に神様の祝福が現れるんだよ、そんなふうにおっしゃっておられるのではないでしょうか。イエス様は思い悩むな、思い煩うなとおっしゃっておられます。しかし悩む、煩うというのは良くないことでありますけれども、思うことは大切だと私は思います。今日読んでいただきました聖書の箇所の終わりのところにこんな御言葉がありました。33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。これらのものっていうのは何を飲むか、何を食べるか、何を着るか、私たちの日常生活に必要なもの全てでありましょう。しかし私たちは何もしないで神様が私たちにくださるものを待っているだけではないのです。神の国と神の義とを求めなさい、神様の言葉を求めていきなさい、御言葉に従っていきなさい。最初の祈りの中にもありましたけれども、それぞれ神様は私たちにぴったりの重荷、十字架、私という人間、私たちの家族、隣人をお与えくださっておりまして、その中でそれぞれに与えられた務めを果たしていくという責任があるのであります。最後のところでイエス様はこんなふうにおっしゃいました。34節、だから明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、思うなというのではありません、思い悩むなということです。その日の苦労はその日だけで十分です。一日一日しっかり生きていこうじゃないか、そんなふうなイエス様のお招きだろうと思うのであります。まず神の国と神の義とを求めなさい、それは言い換えると神様を仰ぎなさい、神様を待ち望みなさい、そういうことではないかと思うんです。私はあんまり自分の父親のことを子供の頃好きではありませんでしたので、お父さんが勤めに行ったり、あるいは出張で帰ってこないことがあるとほっとしてですね、みんなで兄弟で楽しく過ごしておりました。しかし本当はそれではよくありません。お父さんが帰ってきた時にお父さんっつって飛びかかっていってお父さんに抱きつく、それこそ本当の親子なのではないでしょうか。もし私たちがその時にお父さんが持って帰ってきたお土産を喜んでお父さんのことをほったらかしにしたら、それは親の本当の気持ちではないと思うんですよね。イエス様がここでおっしゃっていることもそうではないでしょうか。私たちにくださっているさまざまなものは、必要なものは、食べ物、飲むもの、着るものは、神様がくださるその恵み、お土産に当たると思うんです。最も大事なことはそのお父さん自身を喜ぶということだと思うんです。今日礼拝の最初に読んでいただきました新約聖書のヤコブの手紙、今日か明日これころの町へ行って1年間滞在し商売をして金儲けをしようという人たち、あなた方は自分の命がどうなるのか明日のことは分からないのです。15節、むしろあなた方は主の御心であれば生きながらえて あのことやこのことをしようと言うべきです。ここに思うことと煩うことを区別する大切なヒントがあるのではないでしょうか。計画を立てること、今晩の食事の準備をする、明日の食事の準備をする、食料品の準備をする、作物を植えてちゃんと育てて、その収穫を、ちゃんと蓄えて貯蔵して1年間の食料をですね用意する、これはとても大事なことです。しかし大切なことは、御心であればあのこともしこのこともしたい、これが私たちの生き方なのではないでしょうか。私たちは先週桑原先生を私どもの教会の後継者として招くということを決めました。来年どうなるかわからない、確かにその通りでありますけれども、御心であればこれとこれとこれとこれとこれをやって、しっかり私たちのこの教会を作っていこう、そしてこの地で与えられた務めを果たしていこう、主よ助けてください、そういうふうにしてみんなで心を合わせて歩んでいこうではありませんか。野の花を見よ、空の鳥を見よ、あのような弱いものであっても、いや弱いからこそ神様が美しく飾ってくださるということを私たちは覚えていきたい、今週この1週間の間に主の恵みを味わっていきたい、そういうふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当にあなたは私たちの周りにあるたくさんの祝福に目を留めて、そこに働いているあなたの御手を、あなたの御心を、また主よ天を見上げて仰いであなたの御顔を拝することができますように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。